パリによる福音書の第11章。そこの扉も閉めてくださいますか。クーラーつけてますから、その後ろもじゃあ閉めていただいて。ちょっとまた暑くなったですね。もうちょっとクーラーちょっと下げてくれる。そっちじゃない。ダイヤルを少し右に26ぐらいに。オッケー。すみません、どうもありがとうございます。暑かったり寒かったり、贅沢なもんで、昔は扇風機しかありませんでしたよね。こんな性能高いやつが1個だけありましてね、後ろの方でこんなこっち見たりこっち見たりしてやってましたけども、クーラーというものに慣れてしまうと、クーラーつけて扇風機3つも回してですね、なお暑いと言って文句を言うという、罰が当たるというのはこのことかもしれませんけど、聖書の神様は罰は当たりませんけども、さて、ヨハネによる福音書の11章の1節、今日はこの11章ですね、ヨハネによる福音書の11章の1節からお読みいたしますが、奇跡ということについてお話をさせていただきたいと思います。教会の使命、教会として私たちがこうして集められているということには、神は目的を、使命を与えておられますが、先週は私たちには賛美をすることが使命として与えられているということをお話しいたしました。神を賛美する、ただ歌を歌うとか、楽しいから手を叩くとか、ちょっとストレスの発散で歌うとかっていうことじゃなくて、神を賛美するということは教会に与えられた大切な仕事であるというお話をいたしました。賛美をするところに神が存在する、賛美をするところに神の国が現れるということをお話をいたしました。また、もし私たちがたった一人でも二人でも、小さな声でも、歌詞がよくわからなくても神を賛美するならば、そこに神がその栄光を表してくださるというお話をいたしましたが、今日は教会の使命として第3番目になりますけれども、教会というところは神の奇跡が行わなければならないということをお話したいと思います。ヨハネによる福音書の11章、これはイエス・キリストの本当に行われた出来事の記録でございます。ちょっと急いで読ませていただきたいと思います。さて、ある人が病気にかかっていた。ラザロといって、マリアとその姉妹マルタとの村の出で、ベタニアの人であった。このマリアは主に香油を塗り、髪の毛でその足を拭ったマリアであって、病んでいたのは彼女の兄弟であった。そこで姉妹たちはイエスのところに使いを送っていった。主よ、ご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気です。イエスはこれを聞いて言われた。この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためです。イエスはマルタとその姉妹とラザロとを愛しておられた。そのようなわけでイエスはラザロが病んでいることを聞かれたときも、そのおられたところになお2日とどまられた。その後イエスはもう一度ユダヤに行こうと弟子たちに言われた。弟子たちはイエスに言った。先生、たった今ユダヤ人たちがあなたを石打ちにしようとしていたのに、またそこにおいでになるのですか。ちょっと飛ばしまして17節。それでイエスがおいでになってみると、ラザロは墓の中に入れられて4日も経っていた。ベタニアはエルサレムに近く3km ほど離れたところにあった。大勢のユダヤ人がマルタとマリアのところに来ていた。その兄弟のことについて慰めるためであった。マルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行った。マリアは家で座っていた。マルタはイエスに向かって言った。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。今でも私は知っております。あなたが神にお求めになることは何でも神はあなたにお与えになります。イエスは彼女に言われた。あなたの兄弟はよみがえります。マルタはイエスに言った。私は終わりの日によみがえりの時に終わりの日のよみがえりの時に彼がよみがえることを知っております。イエスは言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか。彼女はイエスに言った。はい、主よ、 私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。こう言ってから帰って行って姉妹マリアを呼び、主が見えています、あなたを呼んでおられますとそっと言った。マリアはそれを聞くとすぐ立ち上がってイエスのところに行った。さてイエスはまだ村に入らないで、マルタが出迎えた場所におられた。マリアと共に家にいて彼女を慰めていたユダヤ人たちは、マリアが急いで立ち上がって出ていくのを見て、マリアが墓に泣きに行くのだろうと思い、彼女について行った。マリアはイエスのおられたところに来てお目にかかると、その足元にひれ伏していった。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。そこでイエスは彼女が泣き、彼女と一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になると、霊の憤りを覚え、心の動揺を感じて言われた。彼をどこに置きましたか。彼らはイエスに言った。主よ、来てご覧ください。イエスは涙を流された。そこでユダヤ人たちは言った。ご覧なさい、主はどんなに彼を愛しておられたことか。しかし盲人の目を開けたこの方が、あの人を死なせないでおくことはできなかったのか、という者もいた。そこでイエスはまたも心の内に憤りを覚えながら墓に来られた。墓は洞穴であって、石がそこに立てかけてあった。イエスは言われた。その石を取り除けなさい。死んだ人の姉妹マルタは言った。主よ、もう臭くなっておりましょう。4日目になりますから。イエスは彼女に言われた。もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。そこで彼らは石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝します。私はあなたがいつも私の願いを聞いてくださることを知っておりました。しかし私は周りにいる群衆のために、この人々があなたが私をお使わしになったことを信じるようになるためにこう申したのです。そしてイエスはこうそう言われると大声で叫ばれた。ラザロよ、出てきなさい。すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたまま出てきた。彼の顔は布切れで包まれていた。イエスは彼らに言われた。ほどいてやって帰らせなさい。そこでマリアのところに来ていて、イエスがなさったことを見た多くのユダヤ人がイエスを信じた。死人がよみがえるというのはそう簡単に起こることではありません。いや、最近は仮死状態から復活した人の本というものが出たりもしておりますけれども、このラザロの場合には死んでからもう4日も経っていたということです。もう完全に人間としてもういわゆる仮死状態であるとか脳死であるとか、植物状態であるとかそういうことでは決してない、もう完全に諦められていた男でありましたけれども、彼が復活をした、死人が生き返った。とても信じられない話です。とても信じられない話、そんなことが起こるはずがない。しかし聖書はそれは起こったと言ってます。死人が生き返った。そして聖書はもし私たちが神を信じるならば、この奇跡が、いやこれ以上の奇跡が私たちの周りに現代この日この時でも起こりうると言われています。最近は宗教ブームということで、なんとか教とかいろいろありますけども、病気が治りましたとか、よくそういう、こう冊子とか本なんか読んでおりますとですね、そういうご利益がいろいろ書いてありますけれども、神の奇跡というのはご利益ではないんです。何か我々が幸せになるために神が病気を治されるとか、お金をたっぷりお与えになるとか、気がついてみると目の前になかったはずの大きな家が現れるとか、そういうことでは決してありません。神は奇跡を今でも行われますけれども、それは一つの大きな目的があって奇跡を 行われます。それは今読んでお分かりの通り、このラザロというよみがえった男はのことをキリストが知られたのはまだ彼が死ぬ前でした。まだ生きていた時、急いで行ったらなんとか、なった、そういう時だったんですが、キリストはあえて行かれませんでした。そして彼が死んで、そしてもうとても復活しない、とても病気は治らない、もうどうしようもないという状態になるまで放っておかれたわけですね。あえてそういうことをされました。それはなぜかというと、このラザロをよみがえらせることによって人々がイエスを信じるためだったわけですね。これが奇跡の目的なんです。今でも奇跡は起こりますが、それには大きな目的がある。それはその奇跡を通して私たちが神を信じるということが目的なんです。だから神様、こういう病気で私は苦しんでおります、どうぞこれを癒してください、祈って癒されるということはもちろんありますけれども、そのことによって私たちが神を信じるということがなければ、奇跡は起こらない。奇跡というのは神にしかそのことを行えないという状況が整わなければなりません。まあこれぐらいならば病院に行ってなんとか治るなとかですね、まあこれぐらいのことならば、運が良ければなんとかなるなとか、偶然でもできるかなとかいうような時には奇跡は起こらないんです。で、実は現代はですね、奇跡が起こりにくい状況で、文明のあるところに行けば行くほど奇跡が起こらないんですね。前にもお話したと思いますけれども、アフリカやインドやですね、この間もシンガポールに行った時に聞きましたけれども、インドネシアなどではですね、60年代70年代80年代ももう信じられないような奇跡がたくさん起こって、インドネシアではですね、死人がよみがえったという奇跡が何例も報告されている。じゃあなぜ日本で起こらない。日本は文明が発達しすぎてるんですね。まあ、もちろん死人が生き返るということは文明の発達とは関係ありませんが、いくら文明が発達しても死人は復活しませんけれども、例えば小さな病気でも、あるいは何か問題があってもですね、文明や科学が解決をしてしまう、神様じゃなくてもできてしまう、そういう状況においては奇跡というものは起こらないんです。いや、起こる必要がないわけですね。しかしもうこれは神にしかできないな、こんなことはどう頑張ったって科学でどう解決しようとしてもできない、そういう時に初めて神様は重い腰を上げられるんです。いわゆる信じられないということですね。信じられない、本当はとてもそんなことは信じられないということを私たちが思うような時に神は奇跡を行われます。それはなぜならば、奇跡が起こるのは私たちが神を信じるためなんです。もちろん神は私たちが幸せになることを望んでおられますから、奇跡を行いたいと思っておられるでしょう。しかし例えば福音書を見るときに、イエス・キリストが行われた奇跡というのは何一つご自分のためには行われていません。イエス・キリストは自分のために奇跡をされたというところは一箇所もない。40日間断食をした後で石をパンに変えろと悪魔に言われて、キリストはそれを拒まれましたですね。人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つの言葉によるんだから。そして最後はご自分が十字架につけられた、人々はお前は神の子ならばそこから降りてこいと言われても、キリストはそこから降りられませんでした。キリストは自分のために何一つ神の奇跡を用いられませんでした。もう忙しくてですね、枕するところもない、 やっとこさ疲れて船の上でぐっすり休んでいると嵐が来てですね、弟子たちがキリストを揺すり起こすと。イエス様は疲れて眠りたいのにですね、弟子たちがもう溺れて死にそうだというので、海を沈められたという、信じられない、それも奇跡がありましたけれども、キリストが行われた奇跡というのは全て誰かのためでした。そしてそのことによって人々が神を信じるためだったんです。このラザロの出来事をもう一度最初から見てまいりますと、今申し上げましたようにキリストはあえてラザロのところには行かれませんでした。もし行ってですね、病気を治していたら、今までの奇跡と同じように人々が途中でつぶやいておりますように、盲人の目を開けたこの方があの人を死なせないでおくことはできなかったのかと言っておりますようにですね、もし行ってラザロがもう死にそうな病気だけれども癒していたとするならば、人々はイエスが神の子であるということを信じなかったかもしれません。まあこの男ならできるかもしれない、特別な力があるんだからというようなことですね。イエスを信じるということは本当になかったかもしれません。ですからキリストは愛する友であるラザロが死ぬまで放っておかれた。何か残酷なような気もいたしますけれども、そしてさらにそのマルタのところに、マラザロのところに来てですね、早速にこのお墓に行かれたわけではないんですね。すぐに行って墓の石をどけてですね、ラザロを引っ張り出されたわけではない。まず町の入り口まで行って、そこで姉妹、ラザロの死んだラザロの姉妹であるマルタに会って、そこでお話になるわけですね。あなたはこのことを信じますか、すなわち私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです、イエス・キリストを信じる者は死んでもよみがえるんだ、イエス・キリストを信じて生きていて私を信じる者は決して死ぬことがないんだ、イエス・キリストを信じる者は永遠の命を得るのだということを信じますかと言ってマルタに聞くわけですね。マルタはそんなことをちょっとここで聞かれても困りますよ、私の兄弟は死んでしまったんですからとは言いませんで、はい主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じておりますと言います。それでもまだキリストはお墓に行かれないんですね。マルタは妹のところに行って妹を連れてきて、イエスは妹はイエスのところに、人々は動揺して涙を流している。そのようなこの苛立ちと不安が、あるいは悲しみが頂点に達していたときに、キリストは34節で彼をどこに置きましたかと初めてお聞きになる。友達が死んだと聞いたらですね、もうすぐにでも墓に駆けつけて、まあ日本人的な感覚だとその手を合わせたいというところでしょうけれども、こういう舞台設定をされているんですね、キリストは。しかし人々が泣き、また キリストを信じる信仰の薄いのをご覧になって心の動揺を覚え、イエスは涙を流される。悲しまれました。聖書の中でたった一箇所イエスは涙を流されると書いてあるんですね。ユダヤ人たちはその涙を見てですね、主はラザロを本当に愛しておられたと思うわけですね。まあ、これは誤解であるわけですけれども、しかしある者は、盲人の目を開けたこの方があの人を死なせないでおくことはできなかっただろうかとつぶやくわけです。そのような人々の心をご覧になってキリストは心のうちにまたも憤りを覚えて、なんと不信仰な人たちだろうか、神を信じない愚かな人たちだろうか、 という憤りを覚えながら墓に来られ、その石を取り除けなさいと。勇気のいる言葉ですね。その石を取り除けなさい。もし復活しなかったら、と思いますよね。緊張が高まると思います。石を取り除けなさい。ちょっと待ってくれ。マルタはもう4日も経ってますから、腐敗して臭くなっています。私の兄弟をに屈辱を味わわせるようなことをしないでくださいという意味でしょうね。それに対して、もう一回イエス・キリストは、もしあなたが信じるならあなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんかと言われます。本当にイエス・キリストが神の子である、イエス・キリストは誠の神であると信じるならば何も恐れることはない、死をも恐れる必要はないのであるということを言ったではありませんかと言われて、彼らはしぶしぶ石を取り除ける。そこでもキリストはまだラザロのところに入っていって手を取って連れてこられる方で、そうだね、お祈りをされる。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝します。そしてこの祈りの中にあるように、私は周りにいる群衆のために、この人々があなたが私をお使わしになったことを信じるようになるためにこう申したのです。つまりイエス・キリストはここまで引き伸ばしておられるのは、この奇跡によって人々が誠の神を信じるようになるために、あの神ではない、この神ではない、本当に誠の神がここにある、イエス・キリストこそ神であるということを信じるようになるためにここまで引き伸ばしておられる。そして祈りをされ、大きな声で祈りをされたでしょう。神に、神をどうかこの祈りをお聞き届けください。そういう祈りじゃないですね。もう感謝しますという祈りです。祈りを願いを聞いてくださったことを感謝します。これが完全な信仰ということです。神を信じているということは神にすでに感謝ができる。不完全な信仰であるならば、まだここでどうか何とかしてくださいというお願いになる。しかし神がこの願いを聞いてくださるということを確信しているならば、キリストがここでおっしゃったように感謝しますという祈りができるわけです。そう言われるとイエスは大声で叫ばれました。ラザレを出てきなさい。大声で叫ばれ、小さな声で言われたのではありません。まあ、ちょっと中入ってみて様子見てですね、あれでももしかすると復活してないかもしれないから、そうなった時にはそのまま閉めて隠れてしまうとかいうようなことはここではみじもなくてですね、ラザレを出てきなさい、大声で叫んでおられる。まあうまくいかなかった、これほど恥ずかしいことはありません。恥ですね、これはね。もうこれでラザロが呼べど叫べど出てこなかったらですね、もうみんなの物笑いになってですね、あのバカ、まあ死ぬ前に来て何とかしてりゃよかったものの、引き延ばして死んで4日も経って出てきてのこのこと叫んでるけれども、なんだあのざまということになるわけです。こういうそのプレッシャーといいますかね、緊張という、そういうものをキリストは楽しんでおられます。私たちはそういうのは耐えられませんけどね、キリストは楽しんでおられます。群衆がですね、そういう気持ちがあるのもよくご存知で、ラザロよ出てきなさい。さあラザロはどうでしょう。手と足を長い布で巻かれたまま出てきた。これはですね、突然呼ばれて飛び起きて出てきたんです。じわっと目が覚めて、あれ、わしは生きとるわいということでですね、ちょっとなんかみんな外の様子が変だなと思って、ちょっと変なもんついてるから、こんなんじゃみっともないからと言ってですね、この布切れを、まあ、昔死んだ人はこう布切れに巻いて、あのアロエとかですね、こういろいろ匂いの強いものをやって腐らないようにしてあったわけですけど、 それをこう取ってですね、あどうもお騒がせしましたって出てきたわけじゃない、飛んで出てきた、飛んで出てきてキリストの前に気をつけしたんですね。これは手と足を長い布で巻かれたまま出てきた。明らかにこれはキリストの言葉によってこの男が復活したということを人々は初めて知るんです。だからそこでマリアのところに来ていて、イエスがなさったことを見た多くのユダヤ人がイエスを信じたとか、これが奇跡、これは奇跡の目的。奇跡の目的には2つあるわけです。1つはその奇跡が起こることによってイエスが神であるということが証明される。もう1つは奇跡が行われることによって我々に信仰が与えられるということです。奇跡は信仰のチャレンジなんです。信仰がなければ奇跡が行われない。いや、奇跡が行われることによって信仰が与えられる。まあこの辺が裏と思ってて難しいところですけども、もし、まあ、神様は素晴らしい方で、イエス様は素晴らしい方で、十字架にかかってついて死んでくださった、そして蘇ったということを仮に信じていたとしても、もし私たちの周りにこの奇跡が起こるということを信じていなかったとするならば、信仰は死んでしまうんです。信仰は死んでしまう。神様を信じている信じていると言いながら、まあこれはちょっと神様じゃできないかもしれないっていうようなことは、これは全く信仰には値しませんね。だからもっと言うならばですね、もうこれはこんなことはとても不可能でしょうということがあったら喜んでください。その時こそ神様が働かれる時。もう長い間お祈りをしてきたし、あれもしたしこれもしたけれども、とても無理だ、もうこんなことはまあ天地がひっくり返ったって起こりそうにもないということがあったら、その時はそれこそ神が働かれる時です。あの人がイエス・キリストを信じるなんてことはとても信じられない、世界中の人が信じてもあの人だけは信じそうにないとかいう時には喜ばなきゃいけませんね。それはもう神様が働かれる時なんです。そのことによって神は栄光を受けになる。イエス・キリストは誠の神であるということが表され、そして私たちは信仰を増し加えられることができるわけです。皆さん、奇跡を信じておられますか？奇跡を信じておられますか？まあイエスの時にはできたかもしれない、起こったかもしれないけれども、奇跡を我々がするんじゃないんです。やってみせようっていうんじゃないんですよ。まあ、ある信仰深い人がですね、聖書の中に高いところから飛び降りても天使が助けてくれるっていうのを読みましてですね、本当に飛び降りた人がいます。足の骨を折ったそうですけれども、奇跡はですね、見せびらかすためにやるんじゃないんです。奇跡というのは私たちの周りに起こることですが、これは私そのことによって我々に信仰が与えられて、イエスがキリストであるということは証明されるためなんです。それが奇跡の目的。ヨハネによる福音書の中にはイエスキリストが行われた奇跡がいくつか出てまいりますけれども、その代表的なものを挙げてみますとですね、一番最初にはイエスキリストは水をブドウ酒に変えられたという奇跡がありますね。2章ですけれども、その最後のところに何と書いてあるとかというと、弟子たちはイエスを信じたということが出てきます。その奇跡を見ることによって弟子たちはイエスを信じた。ただもうちょっとうまい酒が飲みたいからといってですね、水をブドウ酒に変えられたわけではありません。そのことによって弟子たちがイエスを信じるためにキリストは水をブドウ酒に変えられたんです。もう少し神様ここに豚の安い肉がありますけれども、サーロインステーキになりますよ、ね、手を置いてお祈りしてもね、絶対なりませんよ。絶対なりません。絶対なりません。そのことによってイエスがキリストであることが証明されなきゃいけない。そのことによって我々の信仰が増し加えられなければならない。まあ、本当にそういうことが必要ならば神様されるかもしれません。 また6章には5つのパンと2匹の魚を持ってして男だけで5000人のものが腹いっぱいになって残ったパンが12のカゴにいっぱいになったという話がありますね。あの一番最後に何て書いてあるかということを言うと、人々はこの方こそ世に来られるはずの預言者である信じたと書いてあるんです。また9章には盲人が癒されたという出来事がありますね。最後にはこの盲人が主よ私は信じますと言っている。主よ私はあなたが神の子であるということを信じますと言っています。そして11章のこのラザロの復活、一番最後に決定的な奇跡としてはキリストご自身が死からよみがえられたという奇跡があります。その時にも弟子のうちの一人のトマスという男が疑り深い男で、キリストの手に指を入れてみなければ信じないというようなことを言っておりましたけれども、そこにキリストは現れて、トマスはキリストを見て信じるわけですね。私の主、私の神と告白する。それに対してキリストは見ずに信じる者は幸いですと言われました。キリスト教は、聖書の教えは愛の宗教です。愛の教えです。神は私たちを愛してくださいました。神は私たちを愛して、そして私たちのために一人子をお与えになった方です。神は今も生きておられる。しかし神が最も望んでおられることは何かというと、神がお作りになったこの全世界のものが、自分我々を作った創造された誠の神を信じることなんです。これを神様は求めておられるんです。これさえできればいいと言ってもいいわけですね。多くの人たちが、ほとんどの人たちが、特にこの日本では誠の神を信じない、この 全宇宙を作り、全世界を作り、私たちを創造された神を無視している。そして自分たちの欲得やご利益のためにさまざまな神々を作ってはそれを拝んでいる。それをご覧になって神はですね、ちょうどイエス・キリストがここで霊の憤りを覚え、心の動揺を感じておられるように、神は今そのように思っておられる。そして涙を流しておられます。もし私たちが、神を本当に今、私はとても、いや私の家族は、私の知り合いがとても、人間では人知では計り知ることができない、人間の手の及ばない困難の状況に置かれております、もう不可能です、こんなことは起こるはずがありませんという状況に置かれたときに、それは神がそのことを通して、神がイエス・キリストが誠の神であるということ、この方だけが唯一の神であるということを証明するために与えられた状況だというふうに信じてください。そこで、ああもうダメだと思わないでください。これこそですね、信仰が試されるとき、信仰が与えられるとき、これこそ神の力が示されるとき。大声でラザロよ出てきなさいと言ってください。そこが信仰の葛藤です。そこに信仰のジレンマがある。いやこれはまあ神様に何とかしていただければそれに越したことはありませんけれども、私の力でも何とかなるかもしれませんいうような時には、神は働かれません。教会は、そしてクリスチャンは、神の奇跡が行われるということを信じなくなったら、あるいはそれが必要ないと思ったら、もう信仰が死んでしまう。自分の力で何とかなると思ったら、神様なんかいりません。いよいよどうしようもなくなった時でもいいんですよ。いよいよどうしようもなくなった、その時が神様の働かれる時ですから。まあイエス様のように信仰の達人はですね、わざとそういう状況を作ってしまうわけですけれども、病気の人がいる、危篤の人がいるというのを聞いてですね、まあこれは死で終わる病ではないからといって、死ぬまで待ちましょうというようなことは我々にはできませんけれども、しかしそこに行って祈ることはできます。神は必ず働いてください。そのことによって 神は誠の唯一の神であるということが証明されるためには、神はどんなことでもしてください。皆さんの心の中で今諦めていることはありませんか。諦めていることはありませんか。あるいは不可能だと思っていることはありませんか。神様にお願いはしたいけれども、いや、お祈りはしているけれども、みんな願い続けてはいるけれども、半ば諦めていることはありません。半ば、まあダメでもともとみたいな、ありませんか。 100% 確信できないことありませんか。まあこれだけはダメかな、あるはずですよ、絶対あります。まあどう頑張ったって、どうやってもまあこれだけはダメかな、まあそれでもいいかみたいなですね。そういうことがあったら、今日からそれこそ神が働かれるところだと信じて祈り直してください。必ず神は働いてくださいます。そしてその時にあなたは、そしてそのことに関わっている人たちは、神が、この方こそが本当の神であるということを知るんです。神は私たちを愛して私たちを救うために一人をさえ惜しまずに与えられた方です。イエス・キリストは十字架にかかって死んでくださった。イエス・キリストは私たちのために、私たちの罪の身代わりのために十字架にかかって死んでくださった方です。まして私たちの小さな願いを聞かれないはずがありますでしょうか。ありますでしょうか。キリストは死からよみがえられました。まして私たちのうちの死に耐えているものをよみがえらせてくださることが、くださることができないわけはないのです。神は今も働いてくださいます。もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見るとイエス・キリストは言われました。あなたが信じるならというのが条件です。神を信じるなら、信じるなら、そしてそれはたとえからし種ほどのものでもよいとキリストは言われました。からしの種、目に見えないほどの小さなものという意味ですね。たとえそれは本当に小さなものであってもよい、信じるなら。前にもお話ししたと思いますが、宣教師のですね、北海道にいた今でもいる宣教師ですけれども、彼の、うちに2人のお子さんがおられて、大きな犬を飼っていたそうです。そして、ある日、野犬を殺すために周囲に毒入りの餌をまいて、で犬が出ないようにですね、こう家の扉を閉めて家族4人で、じっと待っていたそうですけれども、何の拍子か突然その犬が外に出てしまう。そして餌を食べて、帰ってきてしまうと。もうみるみる弱くなっていって、へたり込んでしまって、もう死んでしまう。両親は、こういう時にどうしたらいいんだろうか、神様、家族でみんなでお祈りをして、4人でお祈りをして、神様どうかこの犬を助けてやってください。だけども両親は宣教師ですけれども、まあでも神様は奇跡を行ってくださる方だけれども、もしかするとこの犬にとってはこれが神が与えられた寿命かもしれないというようなことを考えるわけですね。で、子供が傷つかないようにですね、そっくりな犬を飼ってこようかとか、そういうことまでも考えたそうです。それで犬をですね、隣の部屋に連れて行ってベッドに寝かせ、しかしその下の娘さんがですね、お父さんお母さん、 聖書の中には私はよみがえりであり命であり信じる者は死んでも生きると書いてありますね。ということはもし私がお祈りしたらこの犬は生き返るんですか。いや生き返るよねと言ったそうです。ますます親は苦しみましてですね、そうですよ聖書に書いてあるからと言いながら親はもう全然信じてる、もう全そんでもこの娘が傷つくのがつらいと思ったそうです。まあ、私はその両親に直接話を聞いたわけですけども、だからもし死んだ時の言い訳をいろいろ考えたそうですね。まあ聖書にはそう書いてあるけれども、これも神様の御心だったかもしれないとか。ところが娘は絶対にそんなことは考えなくて、隣の部屋に行ってその犬に手を置いてですね一生懸命お祈りして、で娘と犬を隣の部屋に置いて息子とお父さんお母さんはですね、どうしようかこれで娘の信仰がなくなってしまった、つまずいたらどうしようかといろいろ考えたんです。ところがしばらくして娘がその娘さんが突然部屋に入ってくると、お父さんお母さんあの犬元気になったと言って大きな声で吠えながらその犬が帰ってきたそうです。その犬は長寿を全うして死んだんだそうですけれども、この親の信仰とこの子の信仰には大きな違いがありました。この子は一点の曇りもなく信じていた。神はそのことを行われるということを信じて、親は信じていたけれどもというのが正し書きのようなものです。神があなた方は幼子のようにならなければ天の御国に入ることはできないとキリストが言われたその言葉の意味はそういうことなんです。信仰は純粋でなければなりません。信仰は育てば育つほど純粋なものになければならない。正し書きやですね説明がそのために聖書を読んでるんじゃありませんから、まあでもこういうケースもあるああいうケースもあるとか言ってですね、その信仰がの年限がいけばいくほど疑い深くなるわけですが、そういうことでは決してあってはなりません。どうかこの神を信じてください。そしてもう自分の力ではどうしようもないというところに追い込まれた時にこそ喜んでいただきたい。これこそ神が働かれる時である。諦めないで信仰を持ち続けていきましょう。信じなければ神の栄光を見ることはありません。しかし信じるならば神がそのことをしてくださったということで神の素晴らしさを知ることができる。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、この科学の時代に、この文明の時代に、奇跡など必要ないではないかと思うような時もあります。しかし、例えば幼子が死に瀕した時、あるいは経済的に行き詰まってもう死を待つしかないと思うような時、突然の訃報に接する時、まだまだ私たちの周りには人間の力ではいかんともしがたいことがたくさんあります。しかし神様はそのような時に私たちはこのキリストの御言葉を思い出すことができるように、もしあなたが信じるならあなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。主よ、そうです。もう私たちの力ではどうしようもないと思ったとき、諦めきったとき、神の力は働かれます。どうぞ私たちはそのことを信じることができるように導いてください。神様、私たちに信仰を与えてください。まことの神を信じ、まことの神にすがっていく信仰を与えてください。ご利益やまた自分の幸せばかりを願って、あれやこれやと神々にすがっていくそのような思いを捨て、 純粋で美しい、永遠に変わることのない信仰を私たちに持たせてください。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。尊き主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ご一緒にしばらくお祈りをいたしましょう。皆さんの心の中にもう諦めていたことがあると思います。どうぞそれを今祈り始めてください。神は働かれます。アーメン。ハレルヤ。感謝いたします。主よ。